感謝いたします。あなたの恵みが私たちを今の私たちにしてくださったことを感謝いたします。そしてまたこれから変えてくださることを感謝いたします。私たちのうちで良き技を始めた方は私たちのうちでそれを完成してくださることを感謝いたします。どうぞ主よ、そのあなたにのみ目を留め続けることができますように。あなたの皆を褒めたえます。エーメン。ご無沙汰しておりました今日は前のですね、続きなんですが、今このバビロンのことをですね、ずっとまあ話してきているわけです。で、途中敵の妨害も入りました。またそれぞれのですね、内にあるものも明らかになってくる。だけどこれ全部主の主権の中に起きていることです。大事なことは誰を見ているか。ドクター・ルーク見ちゃダメですよ。わかりますよ。ここに来て誰を見ている？ジーザスです。もし私のメッセージを聞きに来ているんであれば無意味です。私がこれ何かを仕切ること、私が何かこれパフォーマンスやること、それ無意味です。私たちは主ご自身にお会いしに来ている。今世の中の動きね、いよいよガソリンが126ドル、これおそらく150ドルくらいいく可能性がありますね。から政治、まあ、今アメリカ の, あの大統領選ね、まあオバマがどうもクリントン打ちそうな気配になってきました。から日本、福田さんはなんかパンダを輸入することはすぐに決定するんですが、後の政策が何も出てこない。胡錦涛さんとね、なんか卓球やって、胡錦涛さん卓球お上手ですね、なんかそれで終わっちゃってるでしょ。この国戦略がない。どこへ行くのかわからない。もうふわふわふわとね、こうクラゲのように漂っている国で、一方でヨーロッパ、非常に今ユーロが強くなってきてますね。そして中東です。まあ、中東っていうのはバビロニアでしたけど、あるいはあのアッシリア、いろんな国ありましたが、シヌアルの地と言いますね。シヌアルの地で、そこにいわゆるニムロデという王様がいて、そして自分の王国を建てたわけです。で、そのバビロンがずっとバビロンのその中に働いている、まあ、もっと正確に言うと霊です、ね、この霊がですね、その後の世界史においてもずっと働き続けているんです。そして今この時代になりまして、このバビロンの霊というのは非常に明確になりつつあるわけで、世の中の政治経済の状況を見るときにね、いわゆるテレビのあのコメンテーターが言ってることね、あれそのまんま聞いてても全く無意味ですよ。その背後にある霊的な動きを見ていく必要がある。そのためには御言葉を知らなければ見えません。欺かれていくだけです。で、私のメッセージもまあ、ここの今日週報にも書きましたけどね、まあ、QFC 内部のいろんなことっていうのはもう、兄弟たちにですね、私は委ねたいと。で、まあ、要するに一人一人が契約の箱を追うんです。祭司として私は徐々に手を、抜いていこうということは思っています。で、ただこの場をお借りしてですね、もう私のメッセージ、語っておるんですが、これは外部向けなんですね。教会、いわゆるその地に現れた地域教会とミニストリーというのは別物なんです。言ってること分かります？私がここの牧師様でね、この下で皆さんが統制取れて、ね、いわゆる教会を作っていく、違う。教会の主役は兄弟姉妹です。たまたま私がここでなんか知らないけどもね、始めちゃっただけで、いつまでも私の元にいるべきではないんです。皆さんは ご自分たちで運営していく必要がある。で、たまたま今私はミニストリーの関わりで皆さんがこう受け入れてくださっているからこれお話ができる。だけどもうドクターロックいいですって言ったら私はもう引っ込めばいいんですよ。で、また他の兄弟ですね、例えばソルトさんとか他の方呼んできたっていいんですよ。まあベニヒ呼んでもいいかもしれませんけど、それは皆さんが決めることであります。主役は誰？わかります？もちろんキリストですが、その主体である私たち一人一人である。ということでね、今私の頭にあるのは、まあ、皆さんももちろんそうですが、そのネットを通して届いているわけね。そういう非常に広い形で喋ろうと思っているわけです。で、このバビロンの兆候と今書きましたけど、バビロンと神の国というのは明確に対立する。それで先々週僕交わりましたね、兄弟がその息吹によって、主の息吹によって一人の本当の女、妻が生み出されたと。で、その妻を立て上げようとしているのがキリストである。それをもちろん宝石ね、いろんなもので飾ります。ですがもう一人女がいると。何でしたっけ、赤い服を着たハーロット、会員の女がいるわけですよ。邪悪な女がいるわけ、大バビロンがいるわけです。そのね、対比、また一方でバビロンという都をサタンは作っている。一方で神は新エルサレムという都を建てている。似てるんです、両方とも非常に似ている。で、今いろんな現象がキリスト教の中にも起きてます。メガチャーチもそうですし、それからアメリカね、今アメリカがその大統領選ですけども、ああいう政治といわゆる福音派とかね、あるいはキリスト教原理主義、これらのものが非常に関係している。ですから宗教と政治経済が今だんだんと一つになりつつあるんですよ。もう無視してられないわけ、無視してられない。で、その背後にあってね、働いてる霊は何か、実はニムロデに働いたこのバビロンの霊なんですよ。これを見抜かないと世の動きっていうのが全然見えません。で、今年のキーワードは何でしたっけ。私はね、もう年初に言いました、今年のキーワードは混乱だと言ったんです。早速この KFC の中でも大混乱が起きましてね、まあ多くの人振り落とされそうな人もいたかもしれません。あるいはつまずいた人もいるかもしれません。まあそういう人たちの回復をもちろん祈りたいと思いますけども、私はその霊とは一切取引をしない。汚れた霊に対してはノー、拒絶いたします。決してそれを受け入れることはいたしません。なぜ、汚れた霊を受け入れたらばこの場が汚れる、キリストの体が傷を受けるんですよ。というわけでこの霊とどう対峙するかね、私たち今自分がその霊と向き合っているということを知るべきです。ただしその時に一つ注意してください。いわゆる精霊派みたいにですね、霊の戦いじゃ悪霊出てけとか言ってさ、いわゆるそういう霊の戦いをやるわけ。私たちはもう戦いはどうなってるわけ？終わった。終わった。誰が勝利？主です。終わってるんです。だからその終わってもうお前は負けているということをね、宣告して服させるんですよ。いいですか、霊に対してそれを宣言して、そのイエスの宣言のもとに服させるんです。これが私たちの教会、地上に置かれている教会の役割です。取引して交渉してどうのこの、違う、服させるんです。服させるんです。キリストの権威に服するようにと。これは教会が与えられているキリストの権威の使い方です。で、今日はこのね、タラントのお話ということでね、まあ、バビロンと神の国の対比ということでちょっとお話ししたいんですけども、まず世の中ちょっと見てください、ね、いわゆるバビロン化の兆候と言いましてね、マネーがここへ来て変質してきてるっていうの分かります、皆さん。まあ家庭の主婦ですとね、その1円2円安いところをね、あのチラシを見ながら、あっちね、こっち、今日はなんだっけ、そこにあるなんとかっていうのが1円安いって言うとそこ行ってて、まあそういう発想だと思うんです。あるいは事業をやっている方はもう少し発想がですね、 大きくなります。貸借対照表が読めるようになります。いわゆる財務諸表が読めるようになります。さらにその財務諸表が読めるようになりますと経済が読めるようになります。で、国のいわゆる状況が読める、世界の状況が読めます。で、ちょっと今日はね、やや難しいお話をしますけども、まずね、打艦紙幣と書いてある、これ打艦って読むんですよ。打艦紙幣というのはいいですか、昔はですね、お金というのは、はい、BS ってご存知？貸借対照表です。で、こちらの方が、まあ、いわゆる借り方、こちらが貸し方っていうね。で、必ず両方でこうバランスしているんですけども、昔はですね、必ずゴールドが、ね、例えば、まあ、ちょっと、しみったれた数字ですが、100万円分ゴールドがあったとすると、ここでマネーをですね、100万円分発行することができたんですよ。することができたんです。ですから、もし、ね、このお金をですね、持っていて、それを、銀行日銀へ持っていけば、それと同じだけのゴールドを手に入れることができたんです。で、そういうふうにして全部ゴールド、金の裏付けを持っていた、紙幣、マネー、これは打艦紙幣と言います。ところが、1970年代にですね、ニクソン、ね、ドルがですね、だんだんと価値を失っていった。で、このゴールドをキープするのが大変なのね。で、ゴールドによってお金の量が縛られちゃうでしょ。そうすると、これは、例えばお金がですね、日本からアメリカに動いたとすると、一緒にゴールドも動かさなきゃいけない。まあ、非常にこれ、束縛される経済体系になる。そこで、ニクソンがですね、ドルショックと言いまして、この金とのね、いわゆる、連結、金の裏付けをですね、排除しちゃったんです。それがドルショックと言います。そして、その後、じゃあどうなったかっていうと、もうマネーがですね、金の裏付けなし。なしに勝手に刷れるようになったわけ。これが今のアメリカの FRB です。で、FRB っていうのはね、皆さんご存知かもしれません。あれ知らないでしょ、多分。日銀と同じようにね、公的な機関かと思うと違うんですよ。あれ単なる私的な機関です。私の銀行が集まって、ああいう FRB というものを作ったに過ぎない。ですから国家の機関ではないんです、実は。で、もっと言うとね、その国家の機関でない人がお金をすれる権力を持ったんです。もっと言うと、お金をすればですね、これいい？まあ、ロスチャイルドかな、言ってるんです。私にお金をする権利をもらえれば、法律なんかどうでもよろしい、全てがコントロールできると言ってるんです。それによって何の裏付けもないお金がどんどん刷られていった。で、今皆さんね、お金見ると嬉しくなるでしょ。お金見ると嬉しくなるでしょ。ただそのお金1枚するのにいくらかかってます。例えば1万円するのにいくらお金、現実的にお金いくらかかってます。まあ、どのくらいか知りませんけど、多分何百円くらいじゃないですか。あるいは行ったって1000円とかね、そんなもんですよ。ところが私たちその金見るとね、ウキウキしてくるんですよ。はっきり言います、騙されてるの。お金は何の裏付けもないんです。わかります？で、今、日本はですね、まあ、日本の話しますと、このマネー、いいですか、お金がですね、約70兆、要するに紙幣として70兆を吸って流通してます。で、その他にまあいろんなのあるんですけども、このじゃあ信用の裏付けとなっているのは何かというと国債なの。日本の国債を日銀が買い上げて、その国債の信用を担保にして紙幣を吸ってるんです。はい、ところが今の現状どうなってます？国債。皆さん、日本経済新聞読んでます？朝日新聞や毎日新聞の3面記事じゃダメですよ。 ね、今ね、いいですか、アメリカのあのサブプラ問題でですね、いわゆるあのヘッジファンドとかそういうハゲタカファンドがですね、大きな損失を被ってる。だからもうね、持ちこたえられなくなって、今、日本国債売り出してるんですよ。で、国債が売られるってことは国債の値段が下がるんです。下がるということは金利が上がるんですよ。今、長期金利がボーンと跳ね上がってきてる。これから住宅金利にも跳ね返ってくるでしょう。一番恐ろしいことは、この国債の信用が暴落して、ちなみに日本国債の信用のランキングって知ってる？ボツワナのちょっと上だそうです。ボツワナってどこにあるか国か知ってます？知らないでしょ？その国と同じ信用しかない。ワオ。その信用の裏付けに基づいて金を吸ってるんです。今、ドルは、ね、同じようにどんどんどんどん刷りました。アメリカの財務省のね、債権を担保にしてどんどん。要するに簡単に言うと国の信用。国は倒産しないだろうという、そのもとに金を吸ってたの。だから全然この資産の方何にもないんです、はっきり言うと。この国債だって単なる紙切れですよ。ね？そしてドルは今どうなってきます、ドル。どんどん下がってきてる。一時100円割ったでしょ。今の経済っていうのは分かります？そしてそのおかげで何が起きてるかっていうと、いいですか、今全世界にある不動、ここに書いておきましたね。どこだっけな、あった。不動マネーって書いておきました。一計5000兆円の金が余ってるんです。見当つきます？一計5000兆円。その金が行く先を探してるわけ。そして今その金がどこに流れてるかっていうと、オイルです。1バレル126円。ゴールドです。一時350円だったのが今1000円突破しちゃったでしょ？ 3 倍。そしていろんな素材。ね、いろんなもの、そういうものに流れていって、今何が世界に起きつつあるかというと、インフレです。物の値段がバンバン上がっていきます。主婦の方感じません？あまりそれほど感じないほど余裕がありますか？あ、余裕。あ、そうですか。わあ、我が家はもう大変ですよ。上がった上がったってね。ガソリンなんて大変ですよ、もう車ね。乗れなくなっちゃった車。今いいですか？インフレが起きつつあるんです。ところがインフレを起こさない、起きるっていうのは普通はですね、景気が過熱して物の値段が上がるんです。だから皆さんの収入も増えながら物の値段が上がるっていうのがインフレ、正常なインフレです。で、これはある率、まあ 1-2% のインフレがあった方が経済としては魅力があるんです。ビールと同じで泡がないと美味しくない。わかります？そして、それが今はですね、皆さんの収入増えてますか？給料上がってます？むしろ下がってるんですよ。日本で言うとね、多分東京都のですね、いいですか、世帯収入で500万未満の世帯が 50% を超えたんです。1年ちょっと前。ですから東京都って一番金があるでしょ？500万未満の家庭が過半数なんですよ、東京都。そして年収200万レベルの人が1000万人いるんです、今。そして就業者、勤労人口の約3分の1がですね、派遣社員です。正社員じゃない。派遣社員1回やったら絶対上がれません。正社員に上がれない。そうするとね、障害賃金でもってですね、もう約2億。だいたい2分の1から半分、3分の1ぐらいになっちゃうんですよ。これが今の日本の現状です。で、お金がですね、だんだんとその信用によって回る。これを不換紙幣と言います。で、アメリカは、とにかくだから、ドル、基軸通貨でしたから、ね、するだけ吸ったんですよ。バンバンバンバン。すればするほどどうなるわけ？安くなるんです。ですから今、ドルは落ちる一方。下手するとドルは、もう世界の基軸通貨ではなくなってしまう可能性もある。で、このね、いわゆるそのドルが落ちる中で、いろんな問題が起きてきてるわけ。で、結局、不景気なんだけど物の値段が上がってるんです。 皆さんの給料は下がってんだけど物値段は上がるんです。これをスタグフレーションと言います。経済学ではスタグフレーション、いい不景気とインフレが同居する最も深刻な病気です。病気です、経済の。これが今の日本あるいは世界を覆っている。だから景気良くしようとして金利下げたんですよね。アメリカの金利も下げた、 FR 金利、 FRR 金利も下げたんです。ところがその金利を下げると何するか、もうドルに魅力がなくなるからドル下がっちゃうんです。とまた物の値段上がっちゃうんですよ。だから金利下げて景気を、ね、良くしたいんだけれども、金利を下げると今度は物の値段が上がるという、今お手上げ状態になっているんです。経済のコントロールが効かなくなってきている。これが今アメリカでも起きている、日本でも起きているんです。日本は今超低金利でもってこれ以上下がりません。 1.25% ぐらい、 0.75 でしたっけ、とそんなもんですよね。 下げようがないんですもん。で、日本ではいわゆる日銀のですね、こう当座預金といいまして、その日銀がね、いろんな債券買い込むことによってですね、この日銀の銀行口座、銀行が預ける口座があるんです。日銀の口座に、銀行が日銀に預ける口座がある。そこの口座のマネーを増やしたんですよ。で、それを、総量、量的緩和政策と言います。金利がゼロだから、とにかくお金をジャブジャブね、流すために、その、日銀の中に持っている銀行にあるお金を増やしたわけ。これ量的緩和っていうわけ。で、それを2年ぐらい前に廃止したんです。やめちゃった。当時30兆ぐらいそれがありました。余ってる金が30兆あったの。簡単に言うと、自分の銀行口座にね、30兆ある。だから、銀行の方はホクホクするでしょ？だからどんどん貸し出しができるかと思ったわけ。ところが貸し出しなかなかしなかった。実体経済にそのお金が回らない。要するにこの30兆のお金余ってるだけで何にも使いようがなかったんです。そしてこの量的緩和をやめた後、今10兆切りました。ね、8兆か9兆になっちゃってる。それによって今どうなりました？その後金利を上げましたよ、日銀。今、日本経済どうなりました？今の状況です。私はブログでまだ早いって言ったんだよ。まだ、緩和をね、やめるのはまだ早いって言った。このまま行けば絶対不景気になるって言ったんです。その通りになりました。なんか経済セミナーになってきた。どうもな、ドクターループ言ってるか分かんねえな。日銀の当座預金とかって言われたらさっぱり分かんねえな。とにかく難しい状況であるということです、経済が。スタグフレーション。それで、いいですか？今、この俯瞰紙幣からですね、これは信用だけですよ。ところがアメリカにしても、いわゆる今ね、イラク戦争でね、もう何兆ドルという戦費が使われてるんですよ。日本だって今、国と地方を合わせて1000兆の借金になっちゃったんですよ。そういう国って信用できる？できない。だからドルが落ちてくる。で、日本もユーロとか他の通貨に対しては落ちてる。だけどドルがそれ以上に落ちるから見かけ上円高になってるんですよ。要するにどっちも弱くなって落ちてるんです。なぜ？借金だらけだもん。これが俯瞰紙幣を刷った結果です。赤字を解消しようと思って刷っていったらどんどん落ちてった。ますます信用失った。借金だけ残ったんです。ですから、今日本はですね、いいですか、日本の国の財務諸表見たことあります？皆さん関心持って、自分の国だよ。720兆の資産持ってます。だけど約800兆以上の借金があるの。何？債務超過。これは普通の会社で言うともう倒産です、はっきり言ってね。会社経営してることは分かります。この右側がですね、膨らんじゃってんだよ。借金が膨らんで資産の方が縮小してる。債務超過なんです。約120兆ぐらい債務超過になってます。日本国倒産するんですよ。アメリカも同じです。ところが今マネーがですね、いいですか、俯瞰紙幣から今度カードマネーになってきた。今の時代キャッシュレスでしょ。皆さん知ってます？あのスイカってやつ。私ようやっと買ったっていうか、 使うようになりました。あれ便利だわ。で、初めはね、小銭出してね、これ買ってたわけよ。めんどくさく。なぜかと、私今年から職場変わったもんですから、電車通勤になっちゃったわけ。だからそのたんび電車で切符買ってたの。めんどくさい。で、小銭も大変でしょ。だスイカってのあるってのは分かった。ね、で、申し込んでね、来たわけよ。で、それで使えるかと思ってピッてやったらさ、ピンポーンとか言って、お客さん空っぽいっすよって言われて、あれ確かこれクレジットカードから、あれ降りるんじゃないのかなと思ったら、初めなんかチャージしなきゃダメなのね。で、2000円かチャージして、で、ポンと使えたわけよ。ほんでさ、入ってね、ポンと使えて、パッと開くじゃん。あれ気持ちいいわ。ポン、パンと開いて、スッといけるでしょ。ところが面白い。降りる時になってさ、俺切符どこだっけ切符探してんだよ、切符。降りる時。置けばいいんですよ。ポンと開く。そして1000円未満になりますと、自動的にクレジットの方から3000円がオートチャージされる。ね。それで、いわゆるコンビニでも使えるし、それから駅のキオスクでも使える。だからこれ 1枚あればね、どこでもペンペンとやればね、ポンポンと買えちゃうわけ。わお、これはすごいなと思ってね、ドラえもんにこういう話あるわけよ。カードもらったと。カードさえ出せば何でも買えると。これはすごいってやってたら借金が止まったっていうね。まあでもこれあり得るわけ。このキャッシュレスの時代、いいですか？カードマネーの時代になってるんです。なんでこのカードマネーっていうのが発行できるわけ？これは一応銀行の口座にあるものという信用によってこれを行ってるわけ。まあクレジットカードを発行するときには審査されますよね。で、今日本で一番いいカードがアメックスのブラックカードっていうのがあるんですね。これはもうちょっとランクが違うんです。で、私はね、アメックスのゴールドカード持ってたわけよ。だからこれはね、会費が高いだけであんまり役に立たない。で、ダイナースカードにしたのね。で、ダイナースカードが一応一番ステータスが高いんです。まず自宅所有。ね、役職についてないとダメ。勤続10年以上とか、そういう非常に難しい条件があるんですが、あれ、審査される。だからお金使えるわけですよ。サイン一つでね。で、こういうカードマネー、キャッシュレスの時代になってきている。じゃあ、現実にマネーはもう、はっきり言うと、いらなくなっちゃってんの。全然見なくて物を買ったり、ね、売ったりができる時代になってるんです。これが今の一つのバビロン化の兆候です。そしてこの時にお金の特徴は、信用創造と言います。あのね、皆さんね、いいですか？この中で家を買った方ある人います？例えば5000万の家を買うとしますね。そうするとローンを借りますね。で、5000万ね、見ました？頭金はさ、積むでしょ？払うと、ローンが実行されると、ね、なんか目の前にボンという5000万が来て、それを銀行に納める？違う。なんかいつの間にか銀行に行っちゃって、銀行からね、その不動産のに払われて、自分にはこの借用貸借ね、消費証書ね、金銭貸借消費証書、これだけが残ってくるわけよ。お金見ました？僕見てません。銀行はじゃあね、5000万貸し出すときに銀行は5000万の現ナマを用意しなきゃいけないと思います？違う。500万でいいんです。銀行は500万現ナマ持っていさえすれば、もっと言うと日銀のこの当座預金に500万預けておけば5000万を貸し出すことができます。この仕組みはやや経済学の話になるんですが、ここに書いたように準備率分の初期額という、こういう公式でもって出てくる。だいたい 10% 納めりゃいいんですよ。そうするとその10倍を貸し出すことができる。だから銀行にとって5000万のですね、融資をするためには500万でいいんです。だから銀行っていうのはもうね、はっきり言うと500万返してもらった時点金利がつくでしょ。5000万借りると約まあ8000万は返すことになりますよ、生涯。じゃあ全部返さないと回収できないかの、もう1年返して、1年か2年返してもらえばもう元では回収してるんですよ。じゃあ私のところに残ってるこの借用証書のお金って何なの？何も実体がないんです。皆さん、これ商売やってることわかるよ。ローンを実行してもらって借用金額がね、ここ残る、右側に残るんです。ここに長期の、ね、借入金ってのが残ってくる。 この長期の借り入れ金に、ね、なんか一生懸命払ってる。で、利息も払ってる。ね。だけど銀行はもうね、とっくのとうに自分の初期投資額を回収しちゃってるんですよ。だから例えば私がね、5000万焦げついちゃってね。で、まあ500万は、払った時点で焦げついたと。ね。じゃあ銀行5000万損するかしないんですよ、もう。銀行はもう儲けちゃったそれ。元で回収しちゃったんですよ。わお、こういう仕組みなんだ？よく知りたい人は後でお教えしますから。ちょっと高校時代にあって、無限投資級数の公式には必要ですけど。要するに、信用がそのお金を作り出す。その金っていうのは、目の前に5000万があるわけじゃない。数字、帳簿上の数字なの。わかります？私がパス、なんだ、スイカ、あとパスモとかなんか色先あるでしょ？カードが。あれでお金ね、物を買ったりするときと同じなの。お金動いてない。何が動いてるわけ？信用です。この信用によって今経済が動いてる。したがって現実には5000万ここに資産ができますよ。不動産5000万、借入金も5000万ってなります。貸借対照表ね。だけどこの資産5000万っていうのは何？本当に5000万の価値があるわけ？裏付けあるわけ？ないんですよ。信用で膨らんでいるだけ。これが一旦信用が損なわれるとクラッシュして、いいですか？この自分の資産がですね、キュッと縮まるわけ。こっちに5000万あるのに、こちらの自分の買った不動産の値段が2500万になっちゃった。あとこちらが2500万、ね、債務超過が起きるわけ。このようにして、いわゆるクレジットクランチというものが起きます。これによって、バブル崩壊が起きるんです。だから、どっかで一箇所そういう焦げ付きが起きるとですね、連鎖的に次から次へと起きてくるんです。これが今、アメリカで起きたサブプライム問題です。だから、借金、聖書ではね、借金しちゃいけないって書いてある。ね。で、僕は借金してますけど、借金っていうのは信用によって生まれる。その価値はバブルであるということです。実体が何もない帳簿上のお金なんです。はい、そこでね、いいですか？何を言いたいか。この時にお金をね、こういう貸借対照表で動かす時に、私たちは何を信頼しているかが問われている。聖書には神と富、富というのはマモンと言いますが、マモンを信じるか、ね、神に信頼するか、この信用によって動いている経済においては、結局すべてのルーツは何？信仰なんですよ。だってお金貸すときにさ、例えば兄弟が私にね、お金貸してっていう、じゃあ私のお金貸す。だけど兄弟を信用しないと貸せないわけ。そうでしょ？だから経済というのは今信用によって動いている。もっと言うとこれは信仰なんです。信仰なんです。その信仰がポシャった時にバブル崩壊が起きるんで、これが今のアメリカのクレジットクランチです。なんか私一人浮いてるな。大丈夫かな。どうもなんかこう、なんかこう一人で喋ってる気がするんですけど、ルカ16章13節ね、ここにこう書いてあるでしょ。しもべは二人の主人に仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛したり、また一方を重んじて他方を軽んじたりする。あなた方は神にも仕え、また富、富というのはこれマモンです。マモンというのは富の神です。マモンにも仕えるということはできないと書いてある。言いたいこと分かります？今経済は何によって動いているんですか？マモンです。神を信頼するかマモンに信頼するか、マモンによって今経済が動いているの。だからいい？今私たちがね、ここにマネー持ってるとします。借金あるとする。でこっちにですね、資産、何がね、これを担保してるか、マモンなんですよ。だからマモンのね、いい？思惑一つで国債の値段がポンと下がったりすると金利がポンと上がるの。 日本国債がこれでボンと下げられたら、もう金利がポンと上がって、日本はもうはっきり言います。破綻します。だって国が1000兆、国と地方で1000兆の借金があるんですよ。金利払いだけでいくら払ってるの？年間約30兆ぐらいでしょ？金利だけで払ってるんですよ。こういう時に金利がポンと上がったらどうなるの？サラ金状態ですよ。国が崩壊します。で、夕張市、崩壊しましたね。あれを100倍すると日本です。人口も借金も予算も全部、日本のちょうど100分の1の規模が夕張市。ハロー。問題の本質、いい？マモンが今経済を回している偶像礼拝なんです。わかります？偶像礼拝なんです。今のね、世界の情勢、今の世界の経済、これは偶像礼拝なんです。この一計5000兆円の行く先、これが今オイル、ゴールド、素材ね、これによってインフレが起きる。同時に景気後退、スタグフレーションが起きているんです。さあ、そこで、ヨハネ、あ、ごめんなさい。これヨハネ、黙示録ね、18章。ヨハネ、黙示録の18章を見てください。はい、ここにですね、バビロンで売り買いされているものの、ね、商品がリストされています。で、この女は、前回喋ったこの女は、いいね、まあ、倒される、獣に食われちゃうんですけれども、18章の3節見ますと、それはすべての国々の民が彼女の不貧困に対する激しい身怒りのブドウ酒を飲み、地上の王たちは彼女と不貧困を行い、地上の商人たちは彼女の極度の公職によって富を得たからである。つまりこの女と取引することによって地上の王たち、あるいは地上の商人たちは富を得ていたんですよ。マモンによってコントロールされていて、彼らはその富を得たんです。いい思いをしたんです、この女と共に会員をすることによって。ところがこの女はね、裁かれる。例えば7節見てください。まあ、彼女にね、行い2倍に返せって書いてあります。7節見ると、彼女は自分を誇り公職にふけった、同じだけの苦しみと悲しみを彼女に与えよ。彼女はコロナ禍で、私は女王の座についているものであり、やもめではないから悲しみを知らないと言う。しかし、それゆえ一日のうちに様々な災害、すなわち死病、悲しみ、飢えが彼女を襲い、彼女は火で焼き尽くされる。彼女を裁く神である主は力の強い方である。また彼女と不貧困を行い、公職にふけった地上の王たちは、彼女が焼かれ、火で焼かれる煙を見ると彼女のことで泣き、悲しむ。地上において、このね、一計5000兆円のお金を動かして、ヘッジファンドとか、ね、いろいろなハゲタカファンドが儲けたんですよ。莫大なお金を儲けている。その一方で庶民はどうなってるの？圧迫を受けてるんです。その彼女からこういういい思いをしたものに対して今裁きが行われている、ね、この都は一瞬で、ね、裁かれると10節に書いてあります。そしてその商品12節、はい、金銀、宝石、真珠、麻布、紫の絹、絹の、香木、さまざまの象牙細工、高価な木や銅や鉄や大理石で作ったあらゆる種類の器具、また日系、香料、香、香油、乳香、ぶどう酒、オリーブ油、麦粉、麦、牛、羊、それに馬、車、奴隷、また人の魂、こう命ってあるのは魂です。はい、このリスト見るとさ、旧約でいわゆる幕屋とか神殿を作った材料と同じだと思いません？でしょ？あるいはこの香料にしても油にしてもですね、この主を礼拝するために用いられるものじゃないの？香料、香、香油、乳香、ブドウ酒、オリーブ油、麦粉、麦、牛、羊、馬、車、奴隷、人の魂。 これは本来誰のものなわけ？すべてのこれの商品は誰のものなわけ？神のものです。しかしそれを用いてこの会員の女は、ね、地上の王たちと取引し、また、商人と取引し、これを売り買いの対象にしていったわけです。これがバビロンです。まさにこれが今起きている。そしてついにこの人の魂すら売り買いされてしまっているんです。じゃないですか。皆さん、お金のために自分を売るってあるでしょ。おととい、あるね、まあ、クリスチャンじゃない方なんですが、非常に、いいご夫婦のね、お家に招かれてた。で、奥さん、ブラジルの出身なんです。で、日本おかしいっていうわけ。女子高生がですね、贅沢品を買うためにですね、援助交際をする。体を売っておじさんからお金をもらってる。ね。だけど、ブラジルでは、今日の食事、食べるものを得るために子供が体を売ってるんだと。日本はおかしい、病気だって。ブラジルのその貧困っていうのはまだ理解できる。その中で起きてくる悲劇。魂を売って金を得て生き延びなければならないんです。起きてる。日本では、日本では派遣企業だとか、前に言ったね、あのグッドウィルの車に若いのが乗せられてさ、ドナドナドナでどっか売れて売られていくような、そういう条件があったでしょ。これが今起きてるんですよ。まさに全部が商品になってしまう。神のために用いられるものすら商品とされてしまう。値段がつけられるんです。これがバビロンです。ハロー。そしてここにね、大事なこと、利息の問題が出てきます。新命記23章20節21節見てください。新命記の23章20節ね、こう書いてあります。19から見ますと、金銭の利息であれ、食物の利息であれ、すべて利息をつけて貸すことのできるものの利息をあなたの同胞から取ってはならない。外国人から利息を取ってもよいが、あなたの同胞からは利息を取ってはならない。それはあなたが入っていって所有しようとしている地で、あなたの神主があなたの手の技のすべてを祝福されるためで、ああ、皆さん、金利って今ね、住宅ローン借りるとどのくらい？変動金利ですと 2% ちょっと、固定でちょっと上がりつつありますね。3%、3.5% ぐらいです。この金利に対する感覚って皆さん敏感になってます？日経新聞で長期金利、10年もの国債の長期金利毎日見てます？ハロー。あのね、主ってこういうところにものすごく鋭かったのよ。金利ってすごく重要。まず異邦人から取っていい、同胞から取ってはならない。なぜ？金利ってのはどっから生まれるの？負債です。負債がないところから金利取れませんよ。どんなにひどい闇金融業者だってね、金貸してないところから金利は取れないんですよ。でこの中でもし闇金に手出しちゃって不当な金利と取られてたら、返還請求してください。戻ってきますから。大丈夫ですね。金利っていうのは借金をしてる、負債をしてるから金利が発生するんです。皆さんは負債あります？銀行口座のこと言ってんじゃない。神の前での負債、皆さんあります？ハロー。エペソ書に何て書いてあるの？債務証書を十字架につけてくださったって書いてあるでしょ。皆さんは借金持ってんの？神の前に。ハロー。ない。あれ？あれ？借金ないのにちっとも嬉しくないの？ 未だになんか借金でこう押しつぶされそうな。ここね、利息って書いてあるのはね、押しつぶすものっていう意味なの。言語は圧迫するものという意味なの。だから利息が高いほど圧迫されるでしょ。借金したことある人はすぐ分かるね。ああ、またプライムレートが上がったね、10年もの国債に連動してプライムレートが上がる、やばいぞと、こうやってすぐ分かるんですよ。その金利は圧迫するものって書いてある。ですから同胞を圧迫してはならない。なんで？我々には負債がないからです。なんで？誰が払ってくださった？キリストです。だから同胞からは金利は取れないんです。異邦人は神の前にまだ負債を負ってるんですよ。えめ、なんかあんまり嬉しくないね。なんかこうドクタードクの言ってる話、なんかこの辺を宙に浮いた話して自分と関係ないわみたいな、経済セミナーの話になっちゃってる。そうですよ、神のエコノミー、神の経営、神の経営に我々は携わってるんですよ。私たちは神と共なる共同経営者。えめ、我々は金利によって圧迫されることはない。なぜ？債務証書は十字架につけられた。エペソ書あ、エペソじゃなかったな、どこだっけ、コリントでしたっけ、あ、コロサイだっけかな。我々をね、罪に定める債務証書を十字架につけてくださった。あ、これは、コロサイですね、2章。14節。いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされた。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされた。ね、我々今、はい、金銭消費、貸借証書、ここにボンと持ってこられたの、サタンによって。お前どうすんじゃ、落とし前つけよと。ね、小指置いてくかとかさ。その債務証書があるがために自分の人生が圧迫されたんでしょ。金利をも要求されて、利息を要求されて、下手すれば統一。ね、それもちろん不法ですけど。今グレーゾーンとあるでしょ。要するに二つ法律があるわけよ。出資法と、それから金融のね、貸し出しの法律、これでグレー金利っていうのがあるわけ。それでサラ金は儲けたのよ。だからそれはダメだってなった。我々それはもう要求されない。なぜ？借金は私たちにはないんです。ですから金利は我々には要求できない。サタンだって要求できないんですよ。借用証書持ってきたとする、この借用証書はもう無効。えめ、なんかあんまりこうわあ、はい、マタイ25章見てください。マタイ25章いいですか。ここでね、14節見るとね、天の御国はしもべたちを呼んで自分の財産を預け、自分の財産を預け、よく聞いて、自分の財産を預け、誰の財産？主です。旅に出て行く人のようです。彼はおのおのその能力に応じて、一人には5タラント、一人には2タラント、もう一人には1タラントを渡し、それから旅に出かけた。そして5タラントは商売してまた儲けた。2タラントの人もさらに1タラント儲けた。しかし1タラントの者は地を掘ってその主人の金隠しちゃった。そして主人、しもべが帰ってきて清算をした。五タラントの者は、ね、五タラント儲けだ。よくやった。あなたはわずかなものに忠実だったから、たくさんのものを任せよう。主人の喜びと共に喜んでくれ。誰の喜び？主人の喜びです。よく読んで。誰のタラントを預かったの？主です。そして、それを増やした誰の喜びに預かるわけ？主です。自分のもの、自分のタラント絞り出すわけ？自分の喜びを絞り出すわけ？違う。 主のタラントを預かって主の喜びに預かれって言ってるんですよ。それが良いしもべだ。わずかなものに忠実。つまりこれ何をしてるの？管理です。創世記で主は何て言いましたっけ？地を何て言いました？治めよって言ったんです。我々は管理を委ねられている。主から委ねられている。皆さんね、自分の体をね、何だと思ってます？自分の体は俺のものだ、勝手に使ったっていいって、酒飲んでね、タバコ吸ってね、もう自由奔放やっていいの？この体は誰のもの？さっき言ったじゃない、誰によって我々は買い取られた。あのね、わかる？あのね、借金だけを主は買ったんじゃないのよ。借金を持っている私たちごと買っちゃったんですよ。企業買収と同じよ。今アメリカの三角買収ってのが起きてくる。日本なんてね、総量がないでしょ、総額ないのよ。バンバン買われます。だから今オイルマネーは狙ってんのよ、いい会社どんどん買いたい。そしたら借金も買ってくるんだよ。我々は全部丸ごと買われちゃったんです。所有権どこ？主です。ですからこの体は勝手に使っていいの？食いたいだけ食って、飲みたいだけ飲んで、ゴロゴロしてせんべいかじってテレビ見ていいの？ No。 適度なエクササイズ、食べ物、生活、全部これを管理せよって言われてるんです。やめ、自分の体を管理せよって言われてるんです。自分の体管理できなかったら他管理できるわけがないんです。あるいは自分の資産、ね、自分にある入ってくるお金、自分の人間関係、自分の子供、自分の、ね、家だってそう、車だってそう、全部これ誰のもの？丸ごと主が買ったんです。ですからそれを我々は委ねられている。したがって管理義務、全管義務ってあるの？善良な管理義務って民法であるでしょ。人のものを預かったら善良な意図を持って管理せよ。それやんなかったら不法ですよ。ですから我々は全管義務を負ってる。2タラントのものも一緒。ところが1タラントのものは何だって？あなたはまかないところから刈り取り、散らされないところから集める、ひどい方だと分かっていた。私怖くなって出てって、あなたのタラント地に隠しておいた。これ見て。何これ、わかる？これ一番根性の悪いやつですよ。自分が怠けてぐうたらしてたのみんな言い訳にしてる。あなたが悪いからだ、あなたがそういう人だから私は隠しておいた。わお。アダムとエヴァ、エヴァが罪を犯してエヴァの裾の木に乗ってね、アダム見送っちゃったね。なんてアダム言いましたっけ？この女が悪いんです、こいつが僕に食わせた。女は何て言いました？蛇が悪いんです。病気の人ってのは人のせいにします。人が悪い、人が全部悪いんです、病気の人。主はこれを問うてるんですよ、この根性を。主は何て答えた？悪い怠け者のしもべだ、私がまかないところから刈り取り、散らさないところから集めることを知っていたというのか、ならお前はその私の金を銀行に預けておくべきだった。そうすれば帰ってきた時利息がついて返してもらえた。ほら、主って利息の感覚に敏感でしょ。この時に利息の話しますか？普通。主の頭には何？主の頭は経営者の頭なの。だから金利の話になってるんですよ。我々そういう感覚持たなきゃダメよ。金利がついたでしょ。そしてこの銀行っていうのはね、当時ほら、今我々が見てるような銀行あったと思います？あの窓口行ってさ、女の子が出てきてね、で書類書いてさ、パッと出す。あるいはピッピッピッってね、なんかこう押す。あれ、あのおばあさんやってると大変なんだわな、使い方分かんなくてさ、後ろで見てるとさ、お前何やってんだ ここをサインだろみたいなさ。とか最近自分でそれが言えなくなってきた。切符買うときにさ、あれどこ押せばいいんだ私この20年間電車乗ってなかったんです。車でたまーに乗るだけだから切符の買い方全然わからなかった。だいたいね、池袋まで何円とかそういう感覚全然なかったですからね。ほんとおのぼさりさん状態で、あれどこ押すんだっけ全然変わってんだもん機械が。で今回あのカードにチャージするんだって、チャージどうやってやるんだみたいなさ後ろの若いのがこのおっさん何やってんだろうと思ったんだよね。我々の見てる銀行ありました？ない。これね、銀行ってのは意訳、テーブルって意味なの。テーブル、テーブルの上にポンと出してそれを両替したんですよ。だって主はあの宮でさ、商売やってるの、お金交換してるの、何しました？テーブルをひっくり返したでしょ。実質的にどこで行われた？テーブルの上なの。もともとの意味はそういう意味なの。これ銀行ってのは違約だから、銀行って僕らのイメージで銀行と思うからこの言葉が分かんなくなるわけ。テーブルなのよ。そして宮で帰ったのはね、当時ローマ通貨があったでしょ。ローマのね、カイザルのものはカイザルに、でそのローマのお金は汚れてるからそれを宮で献金できないでしょ。だから一旦そのユダヤのお金にね変えるわけ。ところがその時にあそこで両替人やってた連中は鞘抜いたんですよ。例えばね、そこに寿町ありますね、横浜に。あそこでね、パン券っていうのが出る。ね、要するに一食ね、一日ね、750円分の食券がもらえるんです。その食券をですね、まあ大体700円ぐらいで買い取ってくれるとこがあるわけ。その金、おっちゃんたちもらうとね、何するかってもすぐワンカップ大関買うわけよ。もちろん違法ですよ。だから750円のものを700円で買うわけ。ある？で、向こうはその50円の鞘抜くわけよ。こういうことをやってたわけ。あの宮の両替人は。そこで主はその銀行をまさにひっくり返したんですよ。わかります？そして、なんか見かけだけね、この汚れてないね、神の金を献金する。もうそこは根性が汚れてるわけ。そこに働いてる例は何なの？金融のルーツはどこかってバビロンですよ。金融のルーツはバビロンなんです。そのバビロンの霊がそこに働いてるわけ。鞘を抜いて儲けてやろう、そこに何にもしてないじゃん。座ってこっちからね、ローマの金もらって自分の持ってるそのね、ユダヤの金をやるだけ。差額自分ががっぽり儲けてる。これが当時宮の中で行われていたわけ。言ってみればね、現代もあるでしょ。ゼネコンが仕事をもらう。そのゼネコンはね、10% かいくらか知りません。抜くんです、金を。で、下請けに回す。下請けはまたちょっと抜くんです、鞘を。で、下請けに回す。で、一番下の最後に、寿町のおっちゃんたちのところに回ってくるんですよ。そういうふうにして日本経済まで回ってきたわけ。だから皆さんの税金が、そういうね、何にも使われないところでどんどん使われたんでしょ。わかる？まさにこの宮での両替人と同じことをそのゼネコンはやってきたわけ、今まで。で、無駄無駄無駄無駄をなんとかって言ってんだけどね、まああれも全部無駄排除したらまた自分の首絞めるんですけどね、まあ、これまたの機会にしますが、要するにそういう商売をしていた。これがこの銀行という言葉の意味、テーブルなんです。テーブルで、この利子っていうのはギリシャ語でトコスっていうんですが、これはね、産出または新芽、新しく出てくる芽の意味なんです。さあそこで皆さん、この銀行何なのよ。ここに預けておけば利子がつく。何なのこれは。皆さんが神から預けられたタラント、どこに預けりゃいいわけ？私運営できない。あ、ちょっと確認するけど、1タラントって今の額で言うとどのくらい？ 1 年分ですよ。収入の。ですからまあ日本で今500万ぐらい平均。400何十万。そのぐらいと思ってください。1年分のものを委ねられていたわけ。でそれにね、利子。利子っていうのは、産出または新芽という意味なんです。ここでの利子は。さあそこでね、いい？銀行っていうのはテーブルのことでした。 テーブルの上でエクスチェンジ、お金の交換両替をやっていた。これは不正でした。テーブルの上には本来何を置く必要があるわけよ。マタイ5章15節、明かりをつけてそのマスの下に置くものはない。食台の上に置く。そうすれば家にいる人全部を照らす。食台どこに置かれる？テーブルです。マスって何か思い出しません？黙示録では大バビロン、女がいましたね。全地の海の上に座ってましたね。水の上、全地の上に座っていましたね。だけども、どこだっけ、エレミア出したっけ、どこでしたっけ、女がどっかにいたでしょ。まだ女がどこにいました？マスの中でしょ。マスの中に隠れてるものって何なの？罪です。そしてマスって何のために必要なの？エパマスですけど、まあ、大体22リットルぐらいですが、要するに量を測るためです。測るっていうことは度量衡、ね、国の基礎です。経済の基礎です。そこにあるものは女なんですよ。罪の女なんです。だからその中に食材を置いといちゃいけないって書いてあるでしょ。食材はどこに置くの？テーブルの上に置いて照らせって言ってる。ですからテーブルの上に置かれるものは何？食材でしょ。食材って何を表すわけ？食材って何？食材で教会だよ。エクレシア。え？黙示録で食材って書いてあるでしょ。証の光ですよ。これはテーブルの上に置かれて周りを照らす、家中を照らす。ですからね、ここで言う銀行、つまりもっと言うとテーブル、これは何を表す？教会の置かれる場ですよ。もっと言うと地上に現れたエクレシアです。皆さんが自分で使いこなせなかったら、そのテーブルの上に置くんです。そこへ、そこに置かれるものは食材なの。食材はキリストの体であるね、エクレシアです。地上に現れた、それがそれを用いてくれるんです。自分で用いることできなかったらば、委ねたらよろしい。さらにこのタラントの分配、これはね、それぞれの能力、力に応じると書いてある。力っていうのはギリシャ語でデュナミスです。で、デュナミスに応じて測る。例えばローマ 12-3 を見ますと、はい、ローマ書 12-3 節。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言う。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはならない。むしろ神が各々に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深く考えようって言ってるんです。我々にはタラントが計り与えられている。でそれを増やしたければどうする？自分で才覚がないと思ったらどうするの？机の上に置けばいい。そこにあるのは食材です。食材がそれを照らします。食材がそれを用いるんです。そうすると金利がつく。金利っていうのは何？算出、または新しい目です。何を算出してるわけ？あるいはこのね、能力、これはね、ちょうどこの財務諸表でいうと担保です。担保、僕らにタラントを与えたでしょ。担保取ってんの。担保っていうのは私たちの能力です。それに応じて委ねてくださいね。だけど私たち自身のものじゃ何にもないよ、その能力って。もっと言うとこれはどっから来るわけ？主のものです。主はご自身を担保にして私たちにタラントを委ねているわけ。そうなきゃとてもじゃないけど不安で貸せませんよ。さあそこでね、ここから算出する、何が算出するんです、何が出てくるんですか。もちろん命です。そして本来この一タラントもらったこいつがね、埋めた金、埋めたタラント埋めたでしょ。トンチンカンじゃない。なんでタラント土に埋めんの？もう全くやってることがトンチンカン。土に埋めるべきものは何だったわけ？種です。種を植えれば自動的に命が出て育つ。マルコ 4-27。皆さん好きでしょ？寝ても、そうこうしても、寝てても、 ね、一日一日寝ててもその日その日暮らしてても育つって書いてある。土に埋めるものはタラントではない、種です。タラントは何のために使うわけ？新しい命を産出する利息のために用いるんです。ハロー。そしてその命が今度種にね、土に埋められる、死ぬ、復活する。一粒の麦が、地に落ちて死ななければそれは一粒だけど、ま、地に落ちて死ねばそれは芽を、実を豊かに結ぶ。この後何が来なきゃいけないわけ？土に撒かれる。撒かれるべきものはタラントの種です。この死と復活を経過して神の国は拡大していくわけでしょ。ええね、これが神の国の商売です。大事なこと、命の働きと能力、働きの面、区別してくださいね。私たちは命にあっては全員同じものを持っています。同じポテンシャルを持っている。しかしタラントはもう差があるんです。持っているものはさらに豊かに、持っていないものはもっ、言わない、これ言うとね、もうすぐそれにこだわる人がいる。弟子そうじゃないけど、大丈夫かしら、どうか知るかよ、そんなの。僕が判断するんじゃないんだよ。主のとこ行けっちゅうのに我々、私のとこに来る。来るな。なぜ怖くなる？わかる？その心が問題なんです。私ダメ、できない、管理できない、私どうせもうダメ。なんで？私に頼ってんじゃん。わかります？私ができるかできないかをいつも気にしてるの。だから私のメッセージ聞いてね、だんだんしんどくなってくる人はね、私がやろうとするからです。できるわけがない。ある人は言ってる、クリスチャン生活は難しいものではない、できないものである。不可能なんです。もともとその不可能であることを知れば解放されるんですよ。ところがやろうとするから苦しくなる。私もうどうせダメ、もうダメ、いけないとか言ってね、言い出す人いる。いいです、私はもう全然その気にしない。ここ空中分解して人いなくなったらもう畳むだけですよ。私はもう自由になってね、で若い子たちと遊べますからね、もう喜びですよ。私は、私たちはいい、命は自動的に育つ、みんな同じものを持ってる。しかし働きは大きな差がある。また命も育つ速度は違うね。例えばここに来てもう10年、20年、20年になってないね、10年近くなりますけどもね、全然変わらない人は変わりませんよ。言ってることは同じこと言うね。ブツブツブツブツブツブツ、ルークさんこうした、明日ね、あの時ルークさん逃げてったとかさ、ブツブツブツブツ、どうすんのって、それ知らないですよ。私は私で一人の兄弟として主の前に歩んでるだけです。皆さんは皆さんでどのように歩むか、主の前でそれぞれ決めなさいって言ってるんですよ。だから私はいつでも投げ出しますよって言ったでしょ。今年はサボりますよって言ったでしょ。来週来るか来ないか分かりませんよ。皆さんが誰を見に来てるわけ、誰にお会いしに来てるわけ、誰の言葉を聞きに来てるわけ。ジーザスです。その意味でね、このね、いいバビロンでは信用創造によって裏付け、実質何もないバブル化が起きます。しかし御国では命を担保とします。そしてそれによってタラントを分配し、そして利子、すなわち命の実を、種を生んでくるんです。これが神の国の商売です。アメン。そして今起きていることはね、結局、一人一人の心がわかるということです。私のメッセージに頼り、私の何かを見に来ている人、私のね、言ってることをただ聞いて、ハレルヤ、ハハとこうやってれば、それでいいと思っている人はもうつまずくんです、私の振る舞いで。そうでしょ？メッセンジャーがいなくなっちゃった。どうするの？あれ？私を見てるからおかしいんですよ。その時も主を見てる人にとっては何ら関係ないの。私が言うのは今いが。えめ？ハロー。これが問われたんです、今回。私がここを仕切って、私がパフォーマンスやって、私のパフォーマンスを見に来てるのか。ね、面白おかしいメッセージを聞きに来てるのか。主にお会いしに来てるのか。私が突如降りようが降りまいが関係ないんですよ。皆さんの中の主は永遠に変わらないんです。それが問われてる、問われたんです。神は汚れた霊を用いてね、洗練したんですよ、ここを。それぞれの心を明らかにし、そして私たちが何を求めていくのか、これが明確になったんです。 私たちはキリストのみなんですよ。従うのは。そしてそのお方にあって、このタラントをますます増やす、利子を生み出す。この働きが神の経営なんです。持っているものは、ますます豊かです。持っていないものは、言わない。自分で読んでください。管理してください。エメン。まず自分の体から管理してください。エメン。食べるものを管理し、自分の収入、自分のすべて、財産、そういうものを管理する。この管理ができなくて、なぜこれから御国にあって管理できますか？5つの町、10の町を委ねられる。どうして町を治められますか？そのうち私、これセミナーやりましょう。簿記の筋、会計学の、経済のセミナー。財務諸表の読み方、ね、損益計算書の読み方、あるいは簿記の付け方、やりましょう。そしてそのうちね、今私は一応献金預かってますけども、私全部、複式簿記で付けてます。ですから、貸借対照表またね、5月、4月で末ですから、去年の分出てきます。そうすると1年間の、あれ全部わかるし、今のこのね、経営状況がわかるわけ。だからそのうち皆さんにも任せますよ。私は皆さんにそれやってほしいわけ。だけど、経営のこれが知識ないと、預けられないから、仕方なしに私やってるんですよ。ですからその辺も含めてね、これからは皆さんが担うということです。皆さんがこのタラントを用いるということです。私はもっと別のところへ行きます。ハロー、祈りましょう。主よ、オージーザス、オー主よ、今私たちの周りに起きている全世界的規模に起きているこの混乱を見ることができますように。2000年代に入り、大きな曲がり角をキリスト教会、そしてこの世が回ったことを見ることができますように。ますます敵の技は狡猾になり、またひそやかになり、キリスト教会の中に偽りが侵入し、神の御言葉よりもそれらの教え、それらの人間の何かが優先されているのが現状であります。敵が毒麦をまき、またこの汚れた霊が教会に侵入しようとしているのが今の時代であります。主よ、どうぞ私たちの目を開いてください。この今の世界の現状を見るとき、ニュースを聞くとき、新聞を開くとき、ぼーっと見るのではないように、そこに神のメッセージを読み取ることができますように、今見言葉通り、このバビロンの霊が、この女が水の上に座っております。この水とは全世界であります。あらゆる民族、あらゆる言語、あらゆる言葉、あらゆる国家、これを今バビロンが自分の王国を建てようとして、その技を着々と始めております。この膨大な一家5000兆の金が行き先を探し、今物に流れ込み、物価の高騰を招き、しかし収入は増えず、多くの人がそれによって圧迫を受けております。また借入金を持つ者は利息によって苦しんでおります。しかしそれは全てバブルであり、幻想であり、 それは巧妙なトリックによって金融システムが成り立っていることを見抜くことができますように。主よ、私たちが生きているこの時代はまさにこの偽りが明確な形で姿をとっている時代であることを見ることができますように。自分の悩み、自分の何とか、自分から私たちを解放してください。私たちが誠の意味であなたのしもべとしてこのタラントを活用することができるように、私たちの目が開かれますように、世の悲惨に対して目を開くことができますように、自分の問題、自分の家庭、自分の何かだけにとどまることがないように。今終わりの時代、このバビロンの霊が特にこの金融システムを用い、マモンを用いて人を、神の姿に作られた人を圧迫しているのであります。これにより日本は今すでにもう生きる気力を失ったニート、フリーターが300万400万、失業者数が300万、引きこもりが100万、うつ病者が50万60万、これが今の日本の現状であります。日本の借金は1000兆であります。これを我々の子供、孫が追うことがいかなることを意味するか、そして女性は子供を産まなくなり、これから100年後日本の人口は4000万になります。どうしてこの国がこのままいけば立ち行くことができますでしょうか。主よ、そのようなグローバルな目を見ること、目を持つことができますように。またその敵の働きに対して私たちはあなたの御言葉を持って明確に宣言することができますように。お前が終わりの時代に最後のあがきをしているが、お前の運命は火の池であるということを、黙示録に書いてある通りであるということを宣言することができますように。主よ、あなたがどのような目で地上をご覧になっていることでありましょう。イザヤ書にあります。取りなし手がいない、私が地上を見るときに取りなし手がいない。主よ、私たちが自分の働き、管理、任務を怠り、自分のことにかまけ、自分の何かだけにとどまり続けることがありませんように、私たちが誠の意味で祭司としてあなたの証の箱を、この職代を担うことができますように、その当事者意識を私たちが明確に持つことができますように。主は今一人一人、人に頼らず我が霊によって立つようにと、権勢によらず、権力によらず、能力によらず、我が霊によって立ち上がるようにと私たちを召してくださっていることを感謝いたします。どうぞその招きに応えることができますように、自分にはできない、自分にはそのような能力はない、自分はどうのこうのということを言うことがありませんように。これは一タラントを持つしもべと同じ言い訳であります。私たちにはできないのです、もともとできないのです。しかしあなたの命が、あなたの能力が私たちの裏付けとなり担保となっていることを感謝いたします。内なるキリストが私たちの保証人であります。ただ保証人ではなく連帯保証人であります。完全に一つであることを感謝いたします。私たちの債務証書を、責め立てる債務証書を破棄し、私たちの古い人を終わらせ、私たちの新しい命を埋め込み、私たちを新たに立ち上がらせてくださる主であることを感謝いたします。主よ、どうぞ私たちが今までの愚かな歩み、幼稚な歩み、ナンセンスな歩み、汚れた霊によって振り回されるような歩みをすることがありませんように、あなたに会ってこの御霊によって内側を力づけられ、油塗られ、また御霊の識別力、御霊の知恵、 知恵と啓示の霊、すべてあなたから来るものによって立ち上がることができますように。私は自分を放棄いたします。何もできない私を脱ぎ捨てます。ただあなたを見上げます。あなたはすべてがおできになるお方です。権勢によらず、能力によらず、我が霊によると主は言われろ。このしばらくの間、私たちの内側が探られ、私たちが何を求め、私たちの心がどこに置かれていたか明らかにされたことを感謝いたします。それぞれ人の中に隠れていたものが現れてきたのであります。それによってあなたがこの場を清め、私たちを聖なる炎によって焼いてくださったことを感謝いたします。どうぞ誠にただあなたのみによって、あなたからの証明、委託を果たすことができますように、管理責任を果たすことができますように、またこれを見損なった人々もこれを見て再び立ち上がることができますように、主を憐れんでください。まことにご自身の霊によって立ち上がり、ご自身の霊によってこの証の箱を担ぎ、この食材を守る人々を求めていることを知るように、その主の切なる願いに応えるように、
lonely. Lord of glory, Lord of glory, Lord of glory, Lord of glory.
その後私は見た、身をあらゆる国の部族民族国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を主の枝を手に持って御座と子羊との前に立っていた。彼らは大声で叫んでいった。救いは御座にある、私たちの神にある、子羊にある。御使いたちは皆、御座と長老たちと四つの生き物との周りに立っていた。彼らも御座の前にひれ伏し、神を拝していった。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神にあるように。ハレルヤ。
Oh, thank you, Jesus. お越しください。